今日はですね、母の日ということでありまして、ご存知のように司法にも書いてあると思いますが、これは教会で始まりましたね、大変意義深い行事であります。そごうが始めたわけではありません。はい、デパートが始めたわけではなくてですね、教会で、お母さんに感謝をしましょう。そしてまたもう亡くなったお母さんもあるけれども、亡くなったお母さんのことも覚えてですね、みんなで感謝をする日を持ちましょうということで、始まった日なんですね。私たちの教会でももちろんこの5月の第2日曜日に、このお母さんのことを感謝し覚えて礼拝を捧げているわけであります。で、今日はですね、この母の日のことも少しもちろん関係のあるお話ですけれども、今年の私たちの教会のテーマはですね、先ほどもちょっと歌がありましたけれども、気づくというテーマなんですね。何かを皆さんで一緒に気づいていきましょうというテーマなんですけれども、特にですね、ここ数回は共に神の国を築いていきましょう。で、神の国というのはこれはみんなにとって幸せな国であるはずなんですね。で、そういう意味で、幸いな国を築いていきましょうというお話をしております。ではどういう国が幸いな国なのか、すべての人にとって幸せな国であるのかということを考えるのにですね、イエス様がお話になりましたマタイによる福音書の5章から書いてあります三条の水訓を取り上げてお話をしております。で、過去2回お話をしてまいりましたのは、その三条の水訓の最初の幸いな教えというところのですね、2つの2言葉を取り上げてお話をしてまいりました。最初は心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。この心の貧しい人々というのは、これは言語ではですね、霊の貧しい人、霊の言葉は良くないんですけども、乞食というですね、霊に激しく飢え渇きを覚えている、霊を満たされたいと願っている人のことであるというお話をいたしました。心が満たされたいわけでも、物質的に肉体的に満たされたいわけでもなくて、霊が満たされたいと願っている人のことである。霊が満たされたいというのは一体どういうことかと、一言で言えば、霊というのはこれは神様が私たちに授けてくださった、心も体もそうですけれども、神に授けられたこの霊は、私たちを生かしているものであるんですね。そしてこの霊を豊かにすることのできるのはこの世のものではありません。神のみがこれを豊かにすることのできるものであると。それは神との交わりであり、信仰生活であり、御言葉によって満たされていく、豊かにされていく。そして霊が豊かであればですね、心がどんなに悲しくても寂しくても辛くても喜びは変わらないし、また体が痛もうと苦しもうと貧しかろうと、そんなことに決して左右されない、そういう実に不思議な人間になれますよというお話をいたしました。また先週はですね、悲しむ人々は幸いであるというお話をしましたけれども、これはもちろん今悲しい出来事があって、涙に暮れている人という意味ももちろんありますけれども、そういう人は神様が慰めてくださいますから、この悲しみの中にある人はそれは本当の意味での幸いな人なんですよと。でもちろんそれだけではないと、自分の悲しみだけではなくて他の人の悲しみにも寄り添える人だから、悲しむ人というよりも悲しもうとしている人、悲しむ備えのある人というような意味も込められているんですよというお話をいたしました。そしてまた、神様が私たちを愛していてくださるというのは、これは私たちに対する悲しみの愛なんだと。私たちが弱く罪深いものであることをですね、悲しんで、その上で私たちを愛しておられる。だからこの神の悲しみというものを私たちも持つことができるならば、どんなに弱い人や罪深い人に対しても愛を持って接することができる、そういう人が 幸いな人なんだというようなお話を先週いたしました。で今日は3番目で柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、どういう人が幸いな人であるのか、幸せな人であるのか、それは柔和な人である、優しい人ということですね。柔和な人って優しい人だ、優しい人は幸せな人、優しい人がいてくれると幸せですけどね、優しい人が幸せだって言ってるんですね。柔和っていう言葉は周り使いませんけれども、では柔和な人とはどういう人なんでしょうか、優しいというのはどういうことなのでしょうか、それは痛みや苦しみに共感できる人のことです。痛みや苦しみに共感できる人、辛い思いをしている、苦しい思いをしている人にその人と同じように、痛んだり苦しんだりする、そういう気持ちが持てる人のことであります。イエス・キリスト自身自らはのことをですね、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさいと言われました。つまり柔和な人、ここでイエス様がおっしゃっている柔和な人というのはまさにキリストのような人という意味なんですね。イエス・キリストの優しさ、どういう優しさであったのか。イエス・キリストの優しさというのは、弱い人、ね、女性、特にこの、まあ、やもめという言葉は今まで使いませんが、まあ、未亡人というかですね、夫を失って生活力をなくしてしまったそういう女性たち、あるいは子供たち、罪人や病人や貧しい人たち、そういう人たちの味方でした。イエス・キリストはですね、でそういう人たちと共にあったんですね。そういう人たちをのそばにいつも行かれていました。でちょっと話が変わりますけれども、柔和な人、優しい人は幸せだとイエス・キリストは言ったんですが、このイエス・キリストがこういうお話をしておられるその時代はどういう時代だったと皆さん思われますか。物が豊かで、みんな心に余裕があって、そんな中で優しい人は幸せな人ですよとイエス・キリストはおっしゃったんでしょうか。実はそうではないんですね。この新約聖書の時代、イスラエルというのは、ご存知のローマ帝国に支配されておりました。で、例えが正しいかどうか分かりませんけれども、ちょうど第二次世界大戦あるいはその以前からですね、日本が朝鮮半島を支配しておりましたね。朝鮮半島に侵攻して侵入をしてですね、日本語を教える日本語教育をしましたね。そして天皇陛下の写真を持って行ってですね、これを礼拝させました。さらには強制労働を強いてですね、広島にもちょっとマイクをちょっと下げてもらえますか、そう朝鮮半島から連れてこられた方が大勢、あるようですけれども、そういう強制労働をさせたり、あるいは重い税金を課して、搾取したりしましたね。実はそれと同じことがこの新約聖書の時代にイスラエルで行われていたんです。ユダヤ人の公用語はヘブライ語です。でも聖書はギリシャ語で書かれております。当時のユダヤ人はローマに支配をされておりましたので、ギリシャ語を話すことを強要されていたんです。誇り高きユダヤ人は、それを拒絶してヘブライ語しか喋らないという人もいたようですけれども、でも基本的にはもうギリシャ語をみんな使いなさい。そしてユダヤ人はこの聖書の神、主なる神、ヤーウェなる神を信仰しておりましたけれども、ローマからですね、例の皇帝の像とかがどんどん持ってこられて、皇帝を礼拝しなさい、皇帝崇拝をさせられる。また、各地に作られるローマのいろんな競技場だとか、劇場だとかですね、皇帝だとかそのお城だとか、そういうもののために強制労働をさせられる。さらには重たい税金を課せられてですね、ただでさえ貧しいのに、お金を搾取される、そういう時代だったんです。なんとかしてこのローマから解放されたい、 まさにあの朝鮮半島の人たちが日本からの解放を願ってですね、サムエル独立運動とかありましたけれども、もう必死でこの解放を求めたように、ユダヤの人たちもさまざまな政治活動を行ったり、あるいはテロを行ったりですね、軍事放棄を行ったり、でもその度その度にローマに潰されて、もう皆殺しにされる、片っ端から十字架にかけられて晒し者にして殺されていったんです。そういう時代にですね、イエス・キリストは優しい人は幸せな人だって言ったんです。なんか変でしょ、ね、そういう時代、幸せな人というのはむしろ強い人ですよね、厳しい人ですよね、戦える人じゃないですか。優しい人は幸いな人だって言われてもですね、おそらくあまりピンとこなかったと思います。でもキリストがおっしゃったのは、優しい人、柔和な人は幸いである。柔和な人は地を受け継ぐと言ったんだ。その人たちは地を受け継ぐと、ね、この地を受け継ぐというのはどういうことでしょう。皆さん、地を受け継ぐと、ね、その先祖代々 の土地を、遺産相続するというような、もちろんことではありませんよ。ユダヤ人にとってはですね、地を受け継ぐというのは実はですね、これはものすごく重要なことなんです。ご存知のように、ユダヤ人にとってあのパレスチナの土地というのはですね、もう決して他の土地では買えることのできない、神から与えられた宝の土地です。四国より狭い、ね、大して食物もできないし、ね、岩と山ばかりでどこがいいんかなというのはですね、まあ、私も行きましたけども、まあ、綺麗なとこではありますよ。だけどもあそこにこだわらなきゃいけないようなとこじゃ決してないです。まだ広島県の方が海もあるし、山もあるし、川もあるしですね、いいんじゃないかなと思うんですが、ダメなんですね。ユダヤ人にとってなぜダメかというと、あそこじゃないといけないかというと、あの中心であるエルサレム、あそこにしか神殿を建てるなと神様に命じられているからなんです。エルサレムのあの今イスラムの黄金のドームが建っているあの場所にしか神殿が建てられないんです。そこでモーセの律法に決められている生贄を捧げる、動物を殺して捧げる、それがユダヤ人にとっては神を礼拝する唯一の方法なんですよ。他のところで建てちゃいけないんです。他のところでいろいろ建てたもんですから、えらい苦労したんです。かつて旧約聖書にいろいろ書いてありますけど、だから、ユダヤ人は何度も何度も世界に離散していきましたけれども、1948年にまた再びあの土地を無理やり取って取り上げたというか、今も揉めてますよね。だから私たちにとって、なんであんなところにユダヤ人こだわっとるんかな、しょっちゅうドンパチやってですね、もっといいとこいくらでもあるじゃない、ちょっとね探してよみたいな思うんですけど、でもダメなんですね。地を受け継ぐというのはユダヤ人にとってはもう本当に死活問題というかですね、彼らにとってはもう命に変えられ、命に何て言うかな、この自分の命に変えてでも手に入れたいところなんですよ、そこは。つまりキリストは、優しい人はこの約束の地を受け継ぐと言ったんです。でもユダヤ人にとってこの地を受け継げる人は優しい人ではだとは思っておりません。ローマに勝てる人、強い人だから、キリストの言ってることはこの当時のユダヤ人にとっては、わけのわからないことだったと思いますよ。そういう意味ではね。でもキリストは、優しい人は地を受け継ぐと言ったんです。ではキリストが言った優しい人とはどういう人かということで、先ほども申し上げましたけれども、痛みや苦しみに共感できる人、イエス・キリストが仲間になった人はどんな人か。女性や子供や罪人や病人や貧しい人、こういう人たちはこのユダヤの地を受け継ぐためには不要な人たちなんですよ。邪魔なんです、むしろ。 丈夫で戦える人が必要、欲しい人、欲しいわけですよ。丈夫で戦える人こそがこの地を受け継ぐために必要だと思ってたわけじゃないですか。でもキリストはむしろそうではない人のところに向かっていったんですね。いや、そういう人たちを愛し受け入れ憐れんで彼らの悲しみに同情していく、そういう人こそがこの土地を受け継ぐんだ。なぜそう言われたかというとですね、ユダヤ人たちはどこかで誤解してたんです。この土地は自分たちが守らなきゃいけないと思った。自分たちが戦って取り返さなきゃいけないと思った。でもそれは大きな誤解だったんです。この土地は神が彼らにお与えになる土地。つまり神に喜ばれる人になることがこの土地を手に入れる唯一の条件だと。で、神に喜ばれる人、幸いな人は誰かというと、それは優しい人なんだよということをキリストは自らお示しになったわけです。でもキリストの示された優しさっていうのは、ただこういう人たちと一緒にいて、辛いね、大変だね、と言っておられただけではありません。キリストの優しさっていうのはですね、一歩も二歩も踏み込んだ優しさだった。積極的な優しさだったんですね。そのことを福音書を見ればですね、たくさんそういうストーリーが出てまいりますけれども、とても分かりやすく教えているのはイエス・キリストの例え話です。有名な例え話で、良いサマリア人の例え話と言われておりますけれども、ルカによる福音書の10章の25節からですね、ここを読んで、イエス・キリストが願っておられる、目指しておられた優しさは何かということを見てみたいと思うんですけれども、ルカによる福音書の10章の25節から聖書をお持ちの方は、開いてみてください。ルカによる福音書の10章の25節からですが、お持ちでない方は私お読みしますので、聞いておいてください。まあ、イエス・キリストのお語り、お話になった例え話の中では最も有名なお話でしょうね。キリスト教をご存じない方もよく知っておられるものと思いますが、するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。よくクリスチャンの方はよくご存知のお話ですけれども、ある立法の専門家が、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねたんですね。どうやったら永遠の命をもらえるんでしょうか。で、イエス・キリストは立法には何と書いてあるか、まあ、旧約聖書ですけど、立法には何と書いてあるかとお尋ねになって、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、神様をまず大切にしてきっと礼拝をしなさい、一生懸命神様を信仰しなさいと、また隣人を自分のように愛しなさいと、神を愛するだけじゃなくて隣人を愛しなさいとあります。これが、もしこれを守れば永遠の命を受け継ぐことができると思います。 そう答えた。イエスは言われた、正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。あなたの言ってることは正しいから、それを実行しなさい。ここで話が終わるかなと思ったら、この律法の専門家は、自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと聞いたんですね。自分を正当化しようとして、つまりですね、先ほどもすっから説明しておりますように、この時代、ユダヤはローマに支配されておりました。で、単にローマだけではなくてですね、いろんな国やいろんな地域の人たちと、今でもそうですけどもね、このごたごたごたごたやってるわけですね。で、そんな中でこの律法学者たちの中ではですね、誰が隣人なのか、つまり愛すべき人は誰なのか、この人は愛さなきゃ、同胞、少なくとも同胞ユダヤ人同士は愛し合わなきゃいけない、でもローマ人なんかとても愛せないし、あいつらは憎むべき敵だから、あいつらはやっつけなきゃいけないんだ。それでこのお話に出てくるサマリア人というのがいるんですけれども、サマリア人というのはユダヤ人と親戚関係にいるんですけれども、このサマリア人というのはかつてですね、ユダヤ人が本当に困った時にユダヤ人を裏切って敵側についたんですよ。そんな過去があるので、サマリア人大嫌いだったんです。ユダヤ人裏切り者です。だからサマリア人なんか絶対隣人じゃないと、あいつらは憎むべきやつでやっつけるやつ。どこまでが隣人でどこまでが隣人でないかということを、この律法の専門家は、まあ、彼なりに考えていたり、みんなと議論したりして思っていたんでしょうね。で、イエス・キリストが、あなたも言って隣人を愛しなさいと言われたときに、イエス・キリストを、まあ、試すような意味で、ここに書いてありますけど、じゃあ誰が隣人なんですかと。あなたは隣人を愛せと旧約聖書に書いてあるけれども、サマリア人を愛せるんですか、ローマ人を愛せるんですか、ね、憎きシリア人を愛せるんですか、あいつらを愛せるんですか、そんなことないでしょ。そういう感じですよね。で、それに対してキリストがこの例え話をお話になっているわけです。で、この例え話というのはもちろんこれ例え話なんですけれども、実際におそらくあっただろうし、あってもおかしくなかったお話なんです。エルサレムからエリコへ下る道と書いてありますけれども、エルサレムってさっきも言いましたけれども、ユダヤ人にとっては唯一神を礼拝することのできる、神殿を建てることのできる場所です。で、この当時はまだ神殿があったんです。ですからここに出てくる祭司とかレビ人というのは、その神殿で使える、まあ、日本で言えば神主さんですね。お坊さん、神主さんにあたる人です。で、彼らは年に何回か、当番制になっていて、このエルサレムに登っていって、そこで神殿でお勤めをするわけです。つまりここに書いてあるように、神様を一生懸命礼拝をして、神を愛している、愛するというかね、神に仕えている。で、終わるとですね、このエリコというのがエルサレムからだいたい1000メーターぐらい下の町なんです。で、海抜下なんですね。海面より下にある町なんですけれども、エルサレムっていうところはですね、本当に乾燥していて、川もありませんし、作物を育てられるようなところではありません。ところがエリコっていうのは、まあ、言ってみれば、ですね、自然の、温室みたいなところなんです。僕も行ったんですけど、まあですね、緑の豊かなところなんですよ。それまでも見渡す限り砂漠なんですけれども、エリコの町だけがこんもりと緑なんです。いわゆるオアシスなんです。だからもう年中花は咲いてるし、果物はできるし、作物は豊かだし。だから祭司やレビ人たちはお勤めの時は1000メーター上がってエルサレム行きますけど、終わったら1000メーター降りてきてエリコで、農業をやったりなんかしてですね、ぬくぬくと過ごしていたわけであります。一応そういう背景があるんですね。で、このエルサレムからエリコへ下っていく道というのは、ここに追いはぎの話で、追いはぎって古いですね、強盗でしょうか、今でいうところの強盗がしょっちゅう出没したところらしいです。非常に危険な道で、だからこういうことはよくあったみたいなんですね。で、このお話でも、ある人が追いはぎにあって強盗に襲われて、服を剥ぎ取って殴りつけて半殺しにされて、道端に放り投げられて、死にかけてたわけですね。で、そこへ祭司がまずやってまいります。 下ってきたと書いてありますが、これは重要なことなんです。下ってきたというのは坂道を下ってきたということもあるんですけども、つまりエルサレムから降りてきたということは、さっきまで何をしていたんでしょう。神殿で仕えていたということです。つまり神様に一生懸命、まあ、美しい衣装を着てですね、香を焚いたり生贄を捧げたりしてですね、もう神様を礼拝して、もうなんていうか神々しい、雰囲気でね、お仕事が終わって下ってきてるわけですよ。ところがその道の途中で追い剥ぎに強盗に襲われて半殺しになってる人が道端で転がってたわけです。さっきまで神様を礼拝してた人がですよ、目の前に死にそうになってる人を見つけて助けなかった。なんと彼は道の向こう側を通っていた。なんでこんなことをしたんでしょうかね。まあ、いろんな説があるんですけどね。襲われて死にそうなふりをして解放してくるやつをとっ捕まえて、逆に強盗を働くという、今、何ですかね、今でいうとこのなんとか詐欺みたいなね、ああいうのがあったみたいです、ね、それを怖がってたんじゃないかという説もあれば、あるいはこの祭司ですから、祭司っていうのはですね、汚れたものに触れちゃいけないっていう決まりがあるんですね。死体なんか絶対触れちゃいけないんです。だから自分は祭司だから、こんなもしかしたら死んでるかもしれない、死にそうな人に触れちゃいけないって、なんていろんな、とにかくまあいろんな言い訳をいっぱい箇条書きで考えて、ごめんなさいって言ってこう逃げてる。でその次に来たのはレビ人という、レビ人というのは祭司の下の位の人たちで、いろいろ神殿のいろんなことでまあお使いをする、作業をする人たち。でも彼も間違いなく下ってきてるわけですから、さっきまで神殿で神様にお仕えしてた人です。でも彼も同じようにこの目の前で死にかかっている人を見て、道の向こう側を、そんなに広い道じゃなかったと思いますけどね、もうできるだけこう触らないようにってね、こうすり抜けて、神様神様とさっきまで言っていたはずなんですけれども、目の前で苦しんでいる人を無視して下っていった。その次に出てきたのがサマリア人で、さっき言いましたけど、これは例え話ですからね、実際に起こった話ではありませんけれども、イエス・キリストという方はお話の名人ですからね、ここで見事にサマリア人を出してくるわけです。ユダヤ人が一番隣人になりたくない人を登場させてるわけです。100歩譲ってローマ人は友達になれるが、絶対絶対にサマリア人だけは友達になれない。サマリア人だけは愛することは許されてないと思っていた人なんです。でもそのサマリア人がこの強盗に襲われた人を見てどうしたでしょうか。ちょっとそこだけ抜粋してみますと、ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思った。これは多分最初の二人もそうだと思うんですよ。かわいそうだなと哀れに思ったと思いますよ。でもその次ですね、近寄ったんです。もうここで違います、最初の二人とは。近寄った、大丈夫ですか、声をかけて、そしてもうひどい怪我をしているのを見て、傷に油とブドウ酒を注いだたり。これはですね、当時旅をする人たちは必ず持っていたものだそうです。油は傷の手当てであるし、またブドウ酒は消毒のために、なんか油とブドウ酒を かけてどうなるかなと思いますけども、でもね、この当時としてはもうこれは最高の治療なんですよ。まあ日本でもね、お酒を吹きかけて消毒したなんてことありますけれども、まあ、旅をするこの、だからサマリア人はなんかこのお話からするとこう旅慣れてる感じからすると商人のようなね感じですね。でいつも傾向して大切に持っている、でもこれもですね湯水のように使えるほど持ってないわけですから、 自分の身に何かがあった時のために持ってるわけでしょ。それをこの人に使ってやっているわけです。そして包帯をしたと。包帯も持ってたんですよ。もう当時旅の途中怪我したらですね、救急病院探していくわけにいかないわけですから、常に持ってなきゃいけません。それをこの人に使ってあげて包帯をしてやった。そして自分のロバに乗せたとありますね。自分のロバに彼を乗せたということは、自分はどうなるんでしょうか。自分は歩かなきゃいけない、ね、自分は歩いてもこの人をロバに乗せてあげた。そして宿屋に行って解放したとあります。宿屋まで連れて行って、おそらくエリコまで降りてって、エリコの宿屋で解放して、エリコに行くとですね、この宿屋っていうのがあるんですよ。絶対嘘ですよね、これ例え話ですから。あるんですよ、まあ、日本でもそういうとこあるじゃないですか。絶対ないはずなのにね、あるんですよ、これは例え話ですけどね、あるんですけど、そこで解放した。さらにそれだけじゃないんですね。翌日まで、翌日になる、つまり一晩一緒に泊まってやって、翌日になるとデナリオン銀貨2枚、1日の日当がデナリオン銀貨1枚と言われてますから、2日分の日当、今で言えば2万とか3万とかのお金でしょうか。当時の宿代からすると1週間とか2週間ぐらいの宿代だそうです。これを宿屋の主人に渡して、この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います、なんということでしょうか、ね、この人、まあ、商売かなんかで旅をしてまたここへ戻ってくるから、その時に足りなかったらまた払いますから、こんな親切な人がいてくれたら嬉しいですよね。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思う、なったと思うかと、ここで聞かれてます、イエス様はね。立法の専門家はその人を助けた人です。そこでイエスは言われた、行ってあなたも同じようにしなさいと言って、つまり彼は誰が隣人なのかって聞いてるんです。隣人とは誰ですかって聞いた。でもキリストは隣人が誰かじゃない、隣人になるかどうかって、あなたが隣人になりなさいと言ってる。この人を愛するべきですか、愛さない、この人はどうですか、この人は助けるべきではどうですか、そんなことを言ってちゃダメだよと。とにかく誰でもいいから、あなたがその人の隣人になりなさい、助けてやりなさい。それだけではない、ただ助けてやるだけじゃないですね。持っているものはどんどん使って、ね、見ず知らずの人ですよ、縁もゆかりもない人です。宿屋の主人にお金を渡して、帰りに足りなかったら払うとまで言ってる。なんというおせっかい、なんという、これはですね、もう究極の優しさです。でもキリストが言ってる優しさっていうのはこういう類のことなんですよ。優しい気持ちを持ちなさいじゃないんです。言ってなりなさい、言ってやりなさいというのがキリストの言っている優しさなんです。積極的なんですね。積極的に、具体的に、献身的に、そして犠牲的に助けなさいと。これが優しい人です。これがイエス・キリストが求めておられる優しさであるし、こういう人は幸いな人だと言ってる。こういう人は血を受け継ぐと言ってる。こういう人に神様はこの地を預けようと思っていらっしゃると約束していらっしゃるんですね。言われてるんです。これは私たちの教会の標語である、受けるよりは与える方が幸いであるというですね、まさにこの与える優しさですね、ギブの優しさです。我が身を顧みず、誰であっても、そしてね、頼まれてないのにというのが大切なんですよ。結構ね、頼まれたらやるんです、ね、頼まれてちょっとあの人のところちょっと行ってくれるなんて言われたらですね、まあ行きますよね。頼まれてもないことはあんまりやらないでしょ。おせっかいになるじゃないかとか、どうせやってもあの人はあんまり喜ばないんじゃないかとか、感謝されないんじゃないかとかね、そんなふうに思いますよね。でもイエス・キリストはまさにキリスト自身が良きサマリア人であられた。いや、良きサマリア人以上の隣人であった。神である方が神の位を捨てて私たちのところに近づいてくださった。 そして私たちにその命を、このまあブドウ酒と油というのはですね、実はこの良きサマリア人というのはキリストの型だとも言われているんですね。キリストはその肉体もそしてその血をも全て私たちに捧げてくださいました。そして私たちを教会に導いて解放してくださった。足りない分があったらいくらでも払うと言ってですね、私たちにあふれるばかりの恵みを与えてくださって、キリスト自身がお示しくださった優しさ、それを私たちにもやるようにって言われてるんですね。そういう気持ちを持ちなさいってことじゃないです。それやりなさいって言われてる。そういう人を神様は待ってらっしゃいます。そういう人こそ幸せな人ですよ。で、最初の時からこのシリーズでお話してますけども、幸いな人というのはですね、その人が幸いな人っていうより、そういう人がいたら周りの人が幸せになるっていう人なんですね、不思議なことに。でもその人自身も幸せな人なんです。神は本当の優しさを持っている人に多くのものを託されます。ですから地を受け継ぐんです。幸いな国とは幸いな人の国である。霊の貧しい人、霊の豊かさを求めている人、人のために悲しむ人、そして今日お話ししているこの柔和な人というのはどうでしょう。まさにお母さんが子供にするような優しさということじゃないかと思うんです。ここでようやく母の日にくっつくわけですけれども、母親であれば我が子にはまさにこの良いサマリア人がやったようなことはやると思います。皆さんのお母さんどうですか、まあ、白状のお母さんもいるかもしれません、まあ、一般論として、普通はそうですよね。他の人にここまでやらんけれども我が子にはしますよね、そういうこの、でもじゃあ母の優しさってどこから来てると思います。お母さんは優しさの勉強しましたか。そんなことはありません。お母さんになった瞬間に我が子にはですね、もう溢れるばかりに愛情が与えられるんです。それはどこから来るんでしょうか。それは神から来るんです。神はそういう愛を持っておられるので、子供を育てなければならないという大変な重い責任を与えられる、その人に愛を与えてくださるんです。この愛を持ってあなたの子供を愛しなさいと言われているんですね。この母が子供に捧げるようなそういう愛情を我が子だけではなく、我が子だけ愛してたらダメです。それをいかに多くの人に広げていくか、一人でも多くの人に、そして一歩でも深く助けていくか、仕えていくか、解放していくか、与えていくか、これが本当の柔和な人、優しい人であり、そういう人が神の国を築いていくんだよと教えられているわけです。今日はたまたま私の母がおりませんので、母親の話をちょっとして、皆さんもご存知の方もあればそうでない方もあるんですけども、今年80、もうすぐいくつだかな、80になるのかな、もうすぐ80になりますが、うちの母はですね、もう平成ですけど昭和のサマリア人だなと私は思いますね。まだ元気なので平成の人でもあるんですけれども、とにかくうちの母は、どうやったらこの人を喜ばせようかと、喜ばせられるかと、どうやったら助けてあげられるかということをいつも考えている人ですけれども、実際あんまり考えてない人なんです。考えるよりも先に行動してしまうんです。それがいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけども、病気の人が手術受けるとか入院したとかってですね、その人が入院する前に病院行ってたりするんです。それ大げさじゃなくてですね、実際にそういうことがあるぐらいの人なんです、本当に。で、行くときは絶対手ぶらで行かないんですね。何を持ってったら喜ぶかなと、なんか買ってったりですね、子供の頃なんかはそんなに余裕がありませんから、うちに人様からもらって僕が楽しみにしていたお菓子とかですね、そういうの持ってっちゃうんです。あれどこ行ったの、いや誰々さんのとこ持ってった。しょっちゅうですが、そんなことうちにあるとは私あんまり思ってなかったです。で、いつだったかもですね、私がすごいおいしい肉をもらったんですね。で、ちょっとたくさんあったし、 たまにはお裾分けしようと思っておふくろのところ持ってったんですね。 ありがとうありがとうって。うちの母はですね、与えるのは得意なんですけど、もらうのは苦手な人なんです。そうみたいな感じで、このあんまり嬉しそうにもらわないんですけど、で翌日ですね、あれどうだったって聞いたらですね、誰々さんが肉食べたいって言ってたんで持ってったって。何のためにわしはやったかなと思うんですけど、まあ、私ももらいもんだったから偉そうなことは言えないんですけど、まあそういう人ですね、どうすればいいかということをですね、いつも考えている人で、そういう意味で私はとても尊敬してます。で、まあ、うちの母が皆さんから母親のようああいうお母さんがいたらいいですねとお母さんとこう慕われているのは多分そういうことだと思うんですね。何かしてくれると、何かしようとしていると。私たち兄弟はですね、まだまだその血を受け継いではいるんですけれども、なかなかあの域には達しませんが、また私たちの教会もですね、とてもいい見本だとは思いますね。どうすれば喜ばせられるんだろうかと、何をすればいいんだと、すればいいんだろうか、いやとにかく動こうというですね、そういうような優しさ、本当に積極的な与える優しさを皆さんが持つことができれば、その国は幸せな国になるはずです、ね、どれだけ豊かに物があふれていてもね、楽しいお話があっても誰も幸せにはなりません。でもどうすれば誰かが喜ぶだろうかと、持っているものまでも与えようとする気持ちがあり、そしてそれが行われるならば、間違いなく幸せな国になるのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、母の日の礼拝を皆さんと共にお捧げすることができましてありがとうございます。私たちそれぞれ母親から命が与えられて託されて今日あります。またその愛情によって支えられてまいりましたことを感謝いたします。しかしその愛はもちろん神はあなたが お与えくださったものであり、またそれは私たち一人一人に対してあなたも言ってそのようにしなさいとお語りくださっていますから、今日心にもう一度刻んで、どうか私たちがただただ考える人や思う人にとどまらないで、今日まず何かをしようと、いや困っている人はいないだろうか、寂しい思いをしている人はいないだろうか、ひもじい思いをしている人はいないだろうか、そう思って探して出ていく、そのような本当の意味での柔和さ、優しさを持つ人となれますように、神を今私たちをどうぞ作り変えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。